横手の水を考える。
大沢第二浄水場完成記念特別番組、横手の水を考える。この番組はメタウォーター株式会社、株式会社半田工務店、横手電気工業株式会社の提供でお送りします。
この時間は大沢第二浄水場完成記念特別番組、横手の水を考えるについてお届けします。安心安全で美味しい水がいつでも飲める、この当たり前のことについて皆さんは考えたことがありますか？大沢第二浄水場完成記念特別番組、横手の水を考えるでは、今年1月に完成し、明日3月27日に竣工式を迎え、4月から供用が始まる大沢第二浄水場の概要や、私たちの生活に欠かせない水道水ができるまでを紹介します。大沢第二浄水場は老朽化が進んでいる上内町浄水場に代わって、当該給水区域の安全で安定した給水を確保するために、およそ2年3ヶ月をかけて建てられました。施設の特徴はセラミック膜を用いた浄水システムと、地震や水害などの災害対策を重視した施設設計により、安全で安心できるおいしい水道水の安定供給の実現を図ります。浄水量は1日に1万1800トンを計画しています。この番組では前半、高橋横手市長、横手市上下水道部鈴木博士部長へのインタビューをお届けし、今後供給される水道水や水道行政について分かりやすくお伝えします。番組後半は大沢第二浄水場が完成するまでを振り返りながら、今後の水道に期待することなど、横手市水道事業経営協議会を代表して奥山和彦さんから、施工会社のメタウォーター、半田工務店、横手電気工業、特定建設協同企業体の各社から、そして市民からのインタビューをお届けします。この番組を通して、私たちの生活の源となる水について、最も重要なライフラインである水道の大切さを一緒に考えてみませんか？
この時間は高橋大横手市長にお話を伺います。ついに完成しましたが、はい、今のお気持ちを一言お願いします。
はい、私も議員時代に、浄水場整備調査特別委員会の委員としてですね、この大沢第二浄水場がどういうような、処理方法でどのような形で、市民の皆様においしい水を提供するかっていうあり方を、いろいろと各地の先進事例も見て回りながら勉強させていただいて、やっと今の形にたどり着いたということで、実際にその建物が建ってですね、完成を迎えたということは本当に感慨もひとしおでございます。
この浄水場、市民にとってはどんな存在になると思われますか？
これまで特に横手地域局の浄水道がですね、必ずしも美味しい水を提供してこれたかというと、残念ながらそうでなかった部分もあったんだと思いますけれども、今回の、新しくできた浄水場につきましては、セラミックのマクロ化方式というものを導入しまして、これまでよりは格段に美味しいというふうな、この自信の持てる水を市民の皆様に提供できるんではないかなというふうにも思っておりますし、それを感じていただけるんではないかなとも思っております。
私自身もこの大沢第二浄水場が来る水道の水、とても楽しみにしております。市長もやはり美味しいお水楽しみですよね。
そうですね、特に飲食店など行った時に出てきた水がいくら食べ物が美味しくてもですね、その水そのものが美味しくないと感じる時もあるので、そうなるとすごい残念だというかですね、せっかくの美味しい料理もそれを半減させてしまうということもございますので、そういった意味ではもう横手の地域の皆様全域にですね、浄水場を通っている家庭に、美味しい水を届けれるということは本当にいいことだと思いますし、このやはり地方の都市で観光客がいらした時に、やはり観光客の方も水は美味しいもんだろうというふうに、まあ固定観念があってくるので、それなのにがっかりするような味の水を提供してしまうと横手市そのもののイメージも半減してしまいますので、そういった意味ではやはり水が美味しいということもこれから横手の自慢の一つにできるんじゃないかなというふうに思います。
私も市民の一人として誇りに思います。
そうですね、東北最大級のセラミックマクロ化方式の浄水場としては東北最大級でございますし、結構、まあ、横手川が濁る時があるんですね。結構濁る時があって、そういう濁りの度合いが強い川から直接水を取ってですね、それをろ過してっていう取り組みも、まあ、全国的にも珍しい挑戦だったと思いますので、まあその浄水の先進地としても横手が成り得たということは、これも誇らしいことだと思っております。
それでは市民の皆様へ市長から一言お願いできますか。
はい、東北最大級のセラミックマクロ化方式による浄水場ということで、まあ、これから皆様方においしい水を提供できると思いますし、自信を持って、まあ、安心安全な水を提供できる場としてですね、これから稼働するわけですけれども、107号線沿いの大沢地区内でですね、川越しにその建物が見えます。白い大きい建物ですので、あ、ここなんだなっていうふうに知っていただければまた愛着も深まるのかなというふうにも思っております。
私もチェックしてみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は高橋大横手市長にお話を伺いました。
横手市上下水道部鈴木博士部長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは初めに浄水場をなぜ新しくすることになったのか教えてください。
はい、現在横手地域には上内町とそれから大沢地区に2カ所の浄水場があります。上内町浄水場は、昭和36年から、供用開始をしておりますので築50年経っております。
はい、
水源となっている、横手川の水が雪解けの時あるいは雨が降った時濁ってしまいまして、
うん、
水道水を作ることが困難になってきておりました。
はい、
そんで建物も50年経ってますんで人間と同じであちこち傷んできておりました。早急にその施設の更新が必要となってきたというところで、この話が出てきております。
そうだったんですね。
はい、
やっぱりいつでもおいしいお水が安全に飲めるようにということで新しくすることになったんですね。
はいはい、
それでは新しくできた大沢第二浄水場の施設の概要を教えてください。
は
い、
場所につきましては横手市大沢あざ下堤灯だというところで、
はい、
皆さん方2月の梵天奉納の時に旭岡山神社に向かうんですが、 あの横手川を渡って右側に、平成7年に、作られました大沢浄水場がございます。
はい、
その隣にの敷地に大沢第二浄水場を建設いたしました。
はい、そうなんですね。
はい、ですから107号線の大沢大橋を渡って右側を見ると白い建物があります。 それが大沢第二浄水場になります。
はい、この大沢第二浄水場ができるまではどれくらいの期間を要したんでしょう。
はい、着工が平成23年の10月15日、
はい、
そして完成が今年平成26年の1月17日ですから、2年と3ヶ月かかっております。
それだけの期間を費やしての完成ということなんですね。
はい、
ではこの大沢第二浄水場の主な給水地域と給水人口を教えていただけますか。
はい、まずはこの大沢浄水場から愛宕山排水地、南小学校の裏の山に排水地がありますが、
はい、
その愛宕山排水地に行きまして、そこから今度は、横手地域局前の横手環状線、それから立体交差を越えまして平川総合病院前の上里石半谷寺線の北側の区域、そしてその北側の区域というのは金沢黒川地区、
うん、
そしてそのまま太遊地域まで行きまして、
はい、
太遊地域も給水区域となっております。で、横手地域で、2万1000人、それから太遊地域で4700人、約2万5700人の方々がこの大沢第二浄水場の給水区域というふうになっております。
はい、ご紹介ありがとうございます。はい、この施設はおよそ何年利用可能と想定して作られたんですか。
はい、建物は、コンクリート構造物でございますので耐用年数は60年程度、
うん、
中に入ってます機械設備あるいは電気設備につきましては、
はい、
いろんな機器によりますけれども10年から15年を目安に交換しなければならないようになっております。
では続いて特徴について伺っていきたいと思います。
はい、はい、
これまで利用していた上内町浄水場と異なる点もたくさんあると思いますが、そういったことも織り交ぜながら分かりやすく教えてください。
はい、これまでの浄水場というのは川の水に混ざっているゴミを砂の層を通して砂ろ過という方法でろ過していました、
はい、
ところが大沢第二浄水場ではセラミック膜という膜を用いた浄水システムによって安全で安心できるおいしい水道水を安定して供給しようとしております。セラミック膜というのはあまり聞いたことがないと思うんですが。
そうなんです。
大沢第二浄水場にはセラミック膜というのが入っておりまして、はい、直径18センチメートル、長さ1メートル50センチの丸い筒型で 0.1 マイクロメートルという1ミリメートルの1万分の1の小さな小さな穴が開いていて、その中を水が通っていきます、
はい、
その小さな小さな穴のため川の中に含まれる病原菌や濁りの元などを取り除くことができます。それが一番大きなこれまでの浄水場と違う手法で安全で安心な水道取水を供給することができます。
はい、
はい、
処理方式は本当にたくさんあるんですが、これまでの砂ろ過と違って、まあ、より美味しいお水が私たちに供給されるということなんですね。
そうですね、美味しくてそして安全な水が供給できるということになります。
はい、これまでは天候などによってもなかなかこう水道がうまく出なかったりとかいう場面もありましたが、今後はそういう心配はないんですね。
はい、今後はそういう心配はなくて、3年前の東日本大震災、これの時は、水道管が壊れることはなかったんですけれども、
はい、
電気がストップしたということで、うん、水を作ることができなくて断水が発生し、そして、市民の皆様方には大変ご不便をかけましたけれども、給水車で水を運んだという状況がありました。この度、大沢第二浄水場には非常用発電機を設置しましたので、電気がストップしても今後は安心して、水が作られるということになりますので、断水は そんなに発生することはなくなるということになります。
災害対策も万全ということですね。
そうですね、はい、
建物自体が耐震構造ということですね。
はい、そうです。
大沢第二浄水場の特徴を教えていただきました。では鈴木部長、今特徴を伺ったわけなんですが、浄水場のそもそもの仕組みについて改めて教えていただきたいんですが。
はい、わかりました。それでは専門用語はなしにして、分かりやすく説明をさせていただきます。まずは、横手川の川の水、これを取水口というところから取り入れます。
はい、
でそれを過ぎますと水の中に混ざっているゴミや砂を取り除く沈砂地というところがありまして、砂を沈める池と書いて沈砂地でございます。
はい、
その次に通るところが着水井ということで、紺和池という次の池に流れ込む水の量をここで調整をいたします。
はい、
で次の紺和池というところでは薬を入れて水の中の細かい混ざり物を塊にして沈めてしまいます。
うん、
で沈めた水は今度沈殿池というところに入りまして、細かい砂やゴミを今度沈めていきます。
はい、
それから今度は濾過池というところで、沈殿池できれいにした水を池の中にある砂の層でこすというところがあります。そしてその次に塩素というところ、塩素で、入れて、消毒をして安心して飲める水にします。でその次は、浄水池というところで、きれいになった水を溜めておく池で、排水池へ送る水を調整するということになります。それから今度は送水ポンプということで、このポンプを使って、使う量、水の量に合わせてポンプで圧力をかけて排水池へ送ります。そして排水池からは自然流下、自然の流れに任せて家庭や学校あるいは工場などに水を送ります。これが、現在内町あるいは大沢浄水場で、使っている手法なんですけれども、今大沢第二浄水場ではこの濾過池というところ、沈殿池できれいにした水を池の底にある砂の層でこしますと申し上げましたが、この濾過池が膜処理ということで、セラミック膜を使って、大沢浄水場はきれいな水を作ろうとしております。
そうなんですね。
はい、
水道の水ができるまでこのようなたくさんの工程があるわけなんですが、実際水道水のコストってどのくらいなんでしょう。
はい、24年度の決算、
はい、
で1年ごとに決算がなされますけれども、実際作る量金額というのは1立方メートルで195円93銭になります。そして皆さん方のところに水を送ってやる、供給単価という言葉がございますが、これは202円6銭、
はい、
これで皆様方のところに水道料金として送水をしているというような段階になっております。
はい、はい、この今伺った、まあはい、およそ202円ですか。
そうです、
はい、私たちの方に来るこの202円というのは、
はい、
実際に他の県と比べてというんでしょうかね、うん、全国的に見るとどうなんでしょう、高いんでしょうか、安いんでしょうか。
ですね、県内で
い
きますと、
はい、
秋田市、大仙市、横手市ということで、3番目に安くなっております。
あ、そうなんですね、
はい、県内では、
うんうんうん、
で、10トン使って10リューベ使って1596円なんですけれども、この1596円というのは全国平均で比べますと全国平均が1490円になっておりますので、ほぼ全国平均に近い金額になっております。
うん、 全国平均に近い金額ということですね、はい。今さまざまなお話を伺いましたが、なかなかね普段聞く機会のできないようなお話を伺いました。
はい、
はい、鈴木部長にぜひお聞きしたいんですが、今後の水道行政の課題と考えること、どんなことがありますか？
そうですね、やはり、いろんな部分に影響している、少子高齢化、それから人口減少という課題が、やはり、この水道行政にも響いてきております。つまり人口が少なくなると水道水を飲む方々がいらっしゃらなくなるということで、料金が、少なくしかもらえなくなるという部分が出てきますので、こういう部分の課題に対して、水道としてどうしていくのかということで、さまざまないろんな施設があるんですけれども、それらを統合できるものは統合していくというような考え方、あるいは漏水が起きればその自然に漏水のお金が入ってこなくなるとか、そういう維持管理の部分にも注意をしながら、今後進めていかなければならないなというふうに思っているところでございます。
はい、そうですね、私たち一人一人ができることってたくさんあるかもしれませんよね。
そうですね、はい、ぜひお願いをしたいというふうに思います。はい、はい、
鈴木部長、先ほどね特徴を教えていただいたんですが、改めてそういう水の大切さを知るために確認したいんですが、はい、この大沢第二浄水場の、1日の最大給水量というのはどれくらいなんでしょう？
はい、ですね、1日最大給水量につきましては1日、1万1000立方メートルになります。
計り知れないような、そんな、
そうですね、
はい、はい、単位なんですが、はい、ですが本当に私たちの家庭から出てくる水道ではともすれば無駄に使っている部分って大きいんですよね。
そうですね、やはりこういうふうに料金にも跳ね返りますし、それから無駄な水はどうしても出さないようにしていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
今後の課題と考えている部分をお話しいただきましたが、ぜひねこの課題を受け、ぜひこの放送を聞いている市民の皆さんにお伝えしたい水道の PR どうぞ。
はい、水道課からの PR でございますが、冬期間、検診してない地域がございます。その方々に、ぜひお願いがございます。そろそろ雪が溶けてきておりますので、メーターボックスのあたりの雪を消していただき、そしてお家の中の蛇口をすべて閉めて、そして水道ボックスの中のメーター機を見ますと、左側の方に赤い、くるくる回るものがございます。これをパイロットと言いますけれども、このパイロットが、回っている場合、蛇口を全部閉めたのに回っている場合は漏水が起きている可能性がございます。そこで、そうした場合はぜひ早めに、水道業者さんに、修理をお願いしたいと思います。よろしくご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんご家庭のチェックお忘れなくお願いいたします。セラミック膜を用いた浄水システムにより、安全で安心できるおいしい水道水の安定供給の実現になります。いよいよこの放送を聞きの皆さん、明日3月27日が竣工式、そして4月1日から供用開始となります。災害対策を重視した設計、地震や水害などに強い施設となります。これまで私たちが親しんでいた上内町の浄水場もこの3月で役目を終えるということですよね。
はい、そうです。
はい、そうですね、皆さんおいしい水を飲む私たち幸せだなと感じますが、ぜひこれからも水のご利用大切にお願いいたします。今回お話しいただきましたのは、横手市上下水道部鈴木宏部長でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これまでも浄水場は地域の小学生が毎年見学に訪れていたそうですが、この大沢第二浄水場も水道施設の勉強会見学会で今後子どもたちもご覧になれるそうですよ。 ここで一曲お届けしましょう。私たちが住むこの地を歌にした、横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんの歌う山と川のある町。
浄水場完成記念特別番組、横手の水を考える。この番組は安心安全な水供給を支えるメタウォーター、メタウォーター株式会社、雪国での快適な住まいづくりをお手伝いします。株式会社半田工務店、電気工事の施工は当社にお任せください。横手電気工業株式会社。以上各社の提供でお送りしています。